チーム88レディオ。
八谷先生、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ヘリコバクターピロリ菌、通称ピロリ菌に感染している状態のことを示しますね。
はい。
ピロリ菌は胃の表面を覆う粘膜の中に住み着いている菌なんですね。1982年、オーストラリアの研究者であるマーシャル先生とウォーレン先生がピロリ菌の培養に初めて成功して、2005年にはこの功績によりノーベル医学生理学賞を受賞しました。
はい。
逸話ですが、ウォーレン先生が発見した自分の中の胃の中に住むピロリ菌を、はい、マーシャル先生が自ら飲んで9000円になって研究の正しさを証明したというもんなんですね。
すごいですね。
はい。
ドクター自らが体を張って。
張ってですね。
すごいですね。はい、確かにこのピロリ菌っていうワードをよく聞きますが、はい、なぜなんでしょうか。
胃カメライコールピロリ菌ってよく聞きますよね。
よく聞きます。
はい。で、ピロリ菌はですね、慢性胃炎、胃潰瘍、はい、胃がんなどを引き起こす原因の一つと言われてるんですね。
そうなんですね。
はい。で、胃の中には胃液が分泌されているんですけども、胃液は酸性が強い、うん、つまり通常の菌は生きていくことはできないんですね。
はい。
しかしピロリ菌は自らウレアーゼという酵素を出して、
はい、
でこの酵素はですね、胃の中の尿素を分解してアンモニアを作り出します。で、アンモニアはアルカリ性なので、ピロリ菌の周りの胃酸が中和されて胃の中で生きていくことができるんですね。で、ピロリ菌は鞭毛ってのがついてて、これをスクリューのように回転しながら胃の中をこう自由に動くんですよ。
やだ、ちょっと怖いですね。はい、そうなんですか。そんなこのピロリ菌ってどこからやってくるんですか。
はい、感染経路に関しては、まあ、現在のところ完全には分かってないんですけども、まあ、経口感染、口を介して感染するのではないかなと考えられてるんですね。で、具体的にはピロリ菌に感染している大人から、まあ、赤ちゃんに口移しで食べ物を与えるとか、あとは糞便に汚染された食物や水の摂取などが考えられるんですね。
はい。
まあ、こういったまあ衛生環境がピロリ菌感染に関係しているのではないかなと言われております。
はい。
まあ、そのため発展途上国においてピロリ菌感染者が多く認められる現状で、まあ、日本においてはですね、60歳以上の約8割の方が感染しているとも言われております。
そうですか。
はい。ただ最近は衛生環境が改善してきて、まあ、若年層の感染率というのは減少傾向にあって、10代ぐらい以下の感染率は 10% 以下と言われております。
はい。
で、まあ、ピロリ菌に感染する時期なんですけども、ほとんどの場合が体の免疫機構が十分に発達してない乳幼児、つまり4歳以下ぐらいに感染するんじゃないかとも言われておりますね。
あ、だいぶこう分かってきて、またこの衛生環境で改善されているっていうことなんですね。はい。このピロリ菌に感染していると症状があるものなんでしょうか。
はい、はい、ピロリ菌感染しても初期のうちは特徴的な自覚症状がないのがほとんどなんですけども、感染したまま放置しておくと、まあ、先ほど胃炎や胃潰瘍、胃がんなどの原因になるって言いましたけども、まあ、それらの病気が起こることで、まあ、胃のムカつきだったり、胃が痛い、吐き気などの自覚症状が認められるようになります。
はい。
で、実際にピロリ菌感染と胃がんの発症の因果関係はですね、報告されていて、まあ、日本において胃がん多いですよね。
多いですね。
はい。まあ、そういった胃がんを予防するという意味でも、まあ、ピロリ菌除菌の有用性というのが示されております。
まずこのどうやってピロリ菌を調べるんでしょう。
はい。まあ、病院によって検査様々あるんですけども、内視鏡して胃の粘膜を採取してきて、
はい、
その中それを、まあ、特殊な染色を行って顕微鏡でピロリ菌が実際にいるかどうか調べるっていうのが一般的なんですけども、まあ、その他にも血液や尿、便を直接調べる方法っていうのがあるんですね。
はい。
まあ、調べたことないって人はですね、もし胃カメラをする機会があれば先生ピロリ菌チェックしてくださいとかって聞いてみるのもいいかもしれませんね。
はい、ピロリ菌にこの感染してしまった場合では治療方法について教えていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
治療はですね、これ除菌って言うんですけども、
除菌、
はい、ピロリ菌の除菌、はい、
あります
よね、はいはい、でプロトンポンプ阻害剤っていう胃薬をとあと2種類の抗生物質3種類をですね混ぜ合わせた多剤併用療法っていうのを行って、まあ、この、3種類の薬をですね1週間続けて飲むんですね、
はい、
でまあ、この治療で7割以上の方が除菌に成功してピロリ菌は胃の中から駆除されます、うん、はい、
よかった。
で、まあ、除菌で、まあ、このいなくなったのが認められない場合は、まあ、抗生剤の種類を変えたり胃薬を変えたりしてさらに追加の除菌を行ったりするんですね、
はい、
まあ、これでほとんどの方が除菌完了ということになります、
うん、除菌っていうともう今手の手指消毒とかそういうイメージなの で、はい、まさか胃の中まで除菌する そこで使うワードだと思いませんでした、はい、ただ、ま、あのピロリ菌っていうと除菌って聞くのですごいインパクトだなと思いましたが、はい、今日あの内訳を聞けたのでよかったで す、
そうです、胃がんをまあ予防するっていう意味で、
あ、
そう思ってくれたら大切ですよね。
そうですね、この除菌して胃がんをはじめとする胃の病気を予防するっていうのはすごい大切なことなんですね。
そう
なん
です。で、まあ、病院を受診して、まあ、担当の先生からよく、まあ、ピロリ菌調べますねとか、
はい、
あ、ピロリ菌いましたんで除菌しますかみたいな、
はい、
多分軽く簡単に
そうです、ね、
言われることが多いと思うんですけども、まあ、実際にこういった今日は歴史だったり、あとは検査や、
はい、
治療の仕方っていうのをまあ説明ね聞いていただくと、まあ、実際診断やあと胃がんを予防するという上で治療の大切さっていうのがよく分かったんじゃないかなと思います。
いや本当によく分かりました。
はい、
インパクトがあるその除菌、はい、そしてピロリ菌とよく聞きますが、
はい、
まあ、そのぐらいもう医療も発達して、
はい、
そういったお薬で治療ができるということなんですね。
そうですね、
はい、まずはぜひカメラで早期発見していただきたいですよね、
はい、そうですね、
ありがとうございます、はい、さあ本日は八谷病院八谷博之先生にピロリ菌感染症についてお話を伺いました。